はい、皆さんこんにちは、内藤です。昨日ですね、中学生の中3の、兄が中1の弟を刺すという事件が起きましたけども、ご覧になりましたでしょうか。で、こういった兄弟間の問題というものですね、この非行においてはよくあります。兄弟の仲が悪いっていうご家庭は私の経験上ですけど、大体8割ぐらいの家庭はですね、非行のお子さんをお持ちの場合は、兄弟間の仲が悪いこともよくあります。なので、普段からですね、子供が2人以上いらっしゃるご家庭においては、非行に走っている当事者の方の子供だけじゃなくて、もう片方の子供にもですね、意識を向けて観察するようにしてください。で、ただですね、この非行構成においてはいつもお伝えしていますけども、前提としてですね、親御さんご自身がしっかりと心に余裕を作っておかなければ、観察してもですね、そういった小さい変化とかには気づきにくくなります。で、私が普段からお伝えしていますけども、構成、させていく上での順番ですね、自己需要、自己認識、自己需要、自己信頼、これはまずは親御さんご自身が改めて行うことがとても大切になります。で、ここに関してはですね、私たち大人の大半の方がやっていないところなのかなっていうふうに思います。一番長く付き合っている自分自身のことを、理解せず、認めず、受け入れず、信頼せず、好きになれず、結果的には愛すことができずっていう状況の大人ってすごい多いと思うんですよ。で、そういった意味ではですね、子供に対して、例えば何か目標を持ちなさいとか、夢を持った方がいいよとか、どんどん失敗していいんだよとか、自分自身と向き合いなさいとか、そういった言葉をですね、投げかける親御さんだったり、大人は多々いるんですけども、じゃあご自身が言うだけのことをやってるかどうかっていうところもですね、ぜひ今一度見つめ直していただきたいんですね。で、誰かを支えていくっていうことって、いろんなその幅はありますけども、深く支えていく場合ですね、こういった時にはですね、ある程度の人間が持っている闇の部分というか、汚い、やらしい部分っていうところをちゃんと理解して、受け入れた上で、やっていかなければ、本当に意味で支えていくって結構難しいんですよ。で、私のこの、失礼しました。私のこの活動もですね、もう12年目を迎えますけども、19歳で警察官になって、20歳の時に、非行少年たちと出会って、独学で心理学やカウンセリング、コーチング、メンタリズム、脳科学っていうのを勉強して、いろんな現場、警察官の仕事の中、あるいはプライベートの中での、いろんな現場の実践経験を踏まえた上で、身につけたスキルを、クライアントさん方には提供しています。で、ここまで来るためにはですね、ここまでのスキルをつけるためにも、50% 以上はですね、失敗して、嫌われて、恨まれて、否定されたりとか、罵られたりしながらっていう過去が、あります。順風満帆に、ここまで来てるわけではありません。成功例が多いということは、その反面、失敗例も常にたくさんありました。で、これって私たちが普段使っているものとか、目にしているものすべてがそういったものの繰り返しですよね。例えば車であったり飛行機であったりとか、そういったものっていろんな人の死、失敗ですよね、事故とか、そういったものを繰り返して繰り返していく中で改善されて最もいい、ものを作っていくっていう意味では、そういったいろんな方たちの、死が絡んでいたりとか、失敗が絡んでいたりとか、そういったものがあった上で初めて、成功したりとか、うまくいくことがありますので、 まあ、10回や20回と思ってちゃえば100回200回ぐらい試して失敗したぐらいで諦めるようではですね、到底非高校生、なんていうものはですね、夢のまた夢で終わります。まあ、相手が自分とは異なる人間である以上ですね、で生きている時代背景が違う以上、柔軟な視点を持って粘り強く接していくこと、あるいは、接し方を常に改善しながらフィードバックしながら失敗を振り返って改善して修正してまた試して、どんどんどんどんそういった行動を日々しながらですね、努めていかなければ、非高校生というものはほぼ無理っていうのが私のこの12年目を迎える中での行き着いた答えになります。まあ、私も含めて人間誰しもですね、楽をして快を得たい生き物なんですよ。で、非高校生に関しても極力早く改善させたいっていうのももちろんです。ただ一般論では非高校生にかかる期間というのは非行に走っていた期間の3倍から5倍っていうふうに言われています。ただし、私が感じる部分では正しいやり方と正しい順番を守ればですね、そこまでかかることはありません。現実的にですね、5年以上非行で悩んでいた親御さんが子供との環境をですね、わずか2週間で改善させたご家庭もあります。8年、10年近くお子さんとの関係、話すらなかったご家庭がたった1年間でですね、普通の会話ができるようになって、普通に家に住むようになってという生活まで戻ったご家庭もあります。この非高校生、まあ、引っ込みもそうなんですけども、親子関係の改善、していく上でやっぱり自分自身との信頼関係というものをですね、親御さんご自身がまずはやった上で子供に伝えていくこと、子供にもしですね、現状、現実から逃げずにしっかりと向き合って自立してほしいのであれば、親御さん自身も現状から目を背けずに向き合っていく姿勢を見せることであったりとか、夢とか目標を持ってほしいんであれば、自分自身も夢とか目標を持って生きていくこと、こういった小さいことかもしれませんけども、こういった当たり前のことをやっていない親御さん正直多いような私は感じるので、改めて、まあ、ブログを通してですね、お伝えしようというふうに、まあ、思いましたので、音声を取らせていただきました。まあ、私も20歳の時に鬱になっていなかったら、11歳の時に目の前で親父が事故で、人命救助で亡くなっていなかったら、まあ、30、もうすぐ31なんですけども、この年でここまでの考えには行き着かなかったっていうふうに思いますし、こうして今ですね、あなたに音声を送ることもきっとなかったであろうというふうに思ってます。過去起きたですね、嫌なこと、気がついたこと、そこに対しての傷は深いんですけども、ただそれをどういうふうに糧にしていくのかって切り替えるとですね、ものすごい力を発揮します。今の私もそうですよ。理想はやっぱり父親が生きていて、でこうして社会人になって肩並べてお酒飲んだりとか、親父がどう考えてるのかっていう意見を聞きながら生きていきたいっていうのが一番ですけども、現実としてそれはもう叶わないことであれば、その嫌だった記憶とかをですね、そこから何を学んでどう生かしていくのかっていうふうに切り替えることが、すごい大事になってきますし、子供たちもですね、まあ、この非行においては自分なんてとか、私なんかとか、今まで失敗してきたことを引きずって、で周りにいる大人とかもですね、そういった失敗を引きずらせるような言動を取ったりとか、そういうことばっかりしている以上はですね、子供自身も変わっていきませんので、ぜひ今一度ですね、ご自身が普段投げかけている言動とか、 自分自身が自分自身にかけてる声掛けとかをぜひ振り返って、改善すべきところは改善していくことっていうものをですね、今一度考えて、行動してください。で、ご質問とか分からないことがあれば、聞いていただければ、可能な限りはご回答しますし、今までですね、私のカウンセリング受けたことがない方は、初回のみですけども1時間は無料でご相談乗りますので、ぜひお気軽にご活用ください。まあ、当然このセッションの目的はですね、子供の自立、まあ、要は非行構成っていうところを目的としてますので、まあ、私のスタンスはですね、何でもかんでもオブラートに言うことはありませんし、伝えなければならないことははっきりと伝えることもよくありますので、まあ、そういったことが、そういうふうに言われるのが嫌であれば私に相談しない方がいいですし、ただしっかりと子供との関係を改善させていきたいっていう気持ちが強いのであれば、ぜひですね、ご活用いただければというふうに思います。ということで今日はですね、まあ、ちょっとその中学生の兄弟間の起きた事件を踏まえて、その親御さんを想像しながら音声を取りましたので、もしですねちょっとでも引っかかるようなことがあった方は、参考に取り組んでいただければというふうに思います。それではまた。